皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練していますの1です。それではお聞きください。慶祝513、私たちは1990年代生まれで皆修練しています。1文、10人の北京の青年ダーファーデシ。ミンフィー日本、2020年11月21日。私たちは中国で1990年代に生まれ、かつては多くの若者たちと同じように、わがままでどこでも競い合い、映画を見たりゲームをしたりするのが好きで、対面を気にして認めてもらおうとし、トレンドを追求しました。友達のことで喧嘩になることがあり、両親と喧嘩して怒ることもありました。私たちも恋に落ち、将来に向けての計画を立て、私たちが望む生活のために努力奮闘することができ、計画できるすべてのものを計画することができました。しかし、一つだけ計画の中になかったものがあり、それは修練でした。2014年の夏、ファールンダーファーは性格がまるで違っている私たちを結びつけました。それ以来、相互に付き合い、平凡で感動的な多くの修練の物語を共に体験しました。1、2014年、次々と修練を始めた。私たちは北方の一流大学で勉強しており、共通の専攻の先生である王先生がいました。王先生の授業は活発で、授業が終わってからもさらに辛抱強く学生の質問に答え、いつも威張らずユーモアがあり、父兄や学生からの贈り物もやんわり断りました。ある時、旧暦の12月23日、多くの同級生が皆家に帰ることができない時、先生は学生に電話し、何をしているのですか？あなたたちは家に帰ることができないのですか？かわいそうに、私の家に来て鍋を食べなさいと言いました。私たちは喜んで皆行き、その時の鍋は熱々でした。大学の中でこのような先生は稀であり、学生は皆王先生の周りに集まり、先生の話を聞きたがりました。その後、先生は学生たちに文化大革命、天安門事件、偽りの天安門焼身自殺事件、さらに三体について話しました。ある同級生は先生と疎遠になり、またある同級生は先生を受け入れ認めました。その中の数人は中国で発生している多くの真相が分かり、参拝しただけでなく、さらに先生の後を追って、読むことのできるファールンゴンの本はありますかと聞いたりもしました。この時にファールンゴンの本を読んでからもう6年でした。王先生と夫人は2人ともファールンゴン修練者で、当時2年しか修練していませんでした。その後に先生は私たちに、私は本当に感動し、ダーファーのおかげで一緒に修練できることに感謝しています。皆さんと一緒に向上し、一緒に精進することができます、と言いました。一人一人は異なる環境で育ち、性格も異なり、修練した後の問題も異なりました。マイズーは男の子のような女の子で、先生がマイズーに真相を伝えたとき、マイズーは、脱退するなら脱退します。何を恐れるのですか？実名で脱退します。実名で脱退します。でももし先生が私に悪いことをさせるのなら、私は絶対に悪いことをしに行きません。私は先生たちの本を読みたいのですが、読んでもいいですか？と言いました。マイズーはダーファー書籍を読んだ後、なんと神は本当に存在していたのですね、とショックを受けました。マイズーは学び続けて数ヶ月で5キロ以上痩せ、体の病気がすべて消えました。マイズーは修練する前、いつも憂い顔でイライラしていました。マイズーは能力があり、損をすることはなく、誰かが何か言った場合でも10倍言い返すことができました。先生の近くにいる同級生を見下しており、人をいじめることが起こるのを許しませんでした。修練した後、たとえ自分に利があっても他の人の感情を考慮する必要があることを理解しました。再びトラブルにあっても、すべてのことの発生は皆原因があり、修練者は忍耐強くなければならず、高い基準で行う必要があると心の中で思いました。このようにして往々にして激しいトラブルも解決されました。マイズーは、修練は私をリラックスさせ、幸せに感じさせ、多くのことが気にならなくなりました、と言いました。 ヨーヨーは幼い頃からずる賢くなるように家族に教育され、ヨーヨーはいつも他の人が教えた成功体験を覚えることができました。どのようにすれば先生がもっと自分を好きになるか、どのようにすればさらに高い点数と順位を得られるか知っており、あらゆる面で遅れを取りませんでした。世渡り上手な人の指導のもと、ヨーヨーは早くから入党申請書を手渡し、しょっちゅう事務所に行って先生の仕事を手伝い、いつも先生の悩みを分かち合う行動主義者でした。しかしある日、ヨーヨーは突然うどん毛の花を見ました。うどん毛の花は昔から伝説とみなされていたため、ヨーヨーは全く信じませんでしたが、すぐにヨーヨーは本当に先生の家でうどん毛の花を目にしました。それは干しぶどうの上で育っており、虫眼鏡を通して中のおしべを見ることができ、白くて美しいと分かりました。その後に先生の家の木の上や鉄柵、枯葉、石の上に水面のようなたくさんの小さな花が咲いており、いくつかは今日、2020年5月まで6年前と同じように咲いています。ヨーヨーは何かが自分の心から消されたと感じ、かつて現実の世界だと思っていたものが、もはや現実ではなくなりました。ヨーヨーは先生に、私はダーファーを学ぶことができますか?と聞きました。先生は、それならあなたはよく考えなければならず、法を学ぶのはダーファーを使って点数を上げたり、お金を稼いだりすることはできません、と言いました。ヨーヨーはその時先生の話を聞いてとても悲しみ、自分が今までよく行ってこなかったと感じ、ダーファーを学ぶ資格は全くないと感じましたが、目に涙を浮かべながら学びたいです、と言いました。ヨーヨーは、今思うとそれは修練を始める前の試練であり、心を確固として学び続けられるかどうかを見ていたのだと思いますと言いました。ヨーヨーは法を学び始めたばかりの時、両足での座禅を1時間近く行うことができ、法理もすぐに理解しました。学校でヨーヨーは何事にも争わなくなり、いつも禅の心で他の人を助けました。不思議なことに、ヨーヨーは先頭に立つことを追求しないで、かえってさらに先頭に立ちました。ヨーヨーのボーイフレンドのシートーは体が弱くて病気によくかかりました。年齢が若く、養生は一般の女性よりもさらに細心の注意を払わなければならず、ほとんど毎月ヨーヨーがいつもシートーに付き添って1、2回病院に行き、点滴を打たなければなりませんでした。幼い頃から薬を飲んでいたために薬をたくさん持っていて、同級生の誰かがちょっとした病気になるとみんなシートーのところに薬をもらいに行きました。ダーファーを学んだ後、二度と薬を飲まず、シートーは、もしダーファーを学んでいなければ、私は現在生きているか死んでいるかすらわからないと感じました。シャオモンはいつも王先生を避けており、先生がいつも臓器狩りのことについて話していると同級生から聞き、さらに神や仏がどうとか聞いており、シャオモンは恐れていました。ある時、シャオモンが問題を教わりに事務所に行き、事務所には王先生一人だけで、シャオモンはもともとできるだけ早く出ていきたいと思っていたのですが、先生はシャオモンを見ると責任を持ってシャオモンのために問題に回答しました。シャオモンは実際申し訳なくてすぐに帰れませんでした。ゆっくりと先生はシャオモンに真相を伝え始めました。先入観があったため、シャオモンは全く先生が話す内容に耳を傾けられず、心の中で早く誰かが来てくれるように祈りました。そうすれば出ていくことができたからでした。しかし長い間待っても人が来る気配はなく、シャオモンの心はすっかり冷え切ってしまいました。こうなってしまったので、それなら真面目に先生が何を話しているか聞いてみようと思いました。話の後半を聞き、かえって先生の話は道理にかなっていると感じました。その後に機会があって、再び修練している数人の人に会い、みんな熱心に法を学んだ後の個人的な経験をシャオモンと共有しました。いくつかのことはシャオモンが聞いてもわかりませんでしたが、シャオモンは相手の誠実さが偽装ではないと感じることができ、これは他の人の身の上では感じたことがありませんでした。その後、シャオモンも修練に入りました。ではここでちょっと一息入れましょう。Thank you. 美しいシャオタオは比較的わがままでゲームをするのが好きでした。弟ができた後、シャオタオは両親の愛を弟に取られたと感じ、いつも両親に話しかけました。修練の後、シャオタオは心の底から両親の悩みに気づき、両親を思いやるようになり、率先して弟の世話をし、弟の学習を指導し、現在2020年5月、弟は帰ってシャオタオの話に一番耳を傾けています。ある時、シャオタオの母親が町で大声でシャオタオを叱りましたが、シャオタオは一言も言い返しませんでした。その後に母親が、容姿は変わらず昔の反抗期の娘とは思えないくらい変わったと私は本当に思いますと言いました。シャオタオは寝ている時、不思議な香りを嗅ぐことができ、座禅の時、熱い流れを感じることができました。モーモーは敏感で偏屈で、いくらか自尊心の低さがありました。有心論を信じていたので、ずっと自分が認めた基準の範囲内で良い人の評価に符合したことを行い、利益の前でいつも一歩後退し、できるだけ誠実に全ての人に接しました。しかし、モーモーの周囲には成熟した大人がおり、モーモーについてそのように考えておらず、大人たちはモーモーの行為と思想が奇妙だと思い、社会の中で生きるのに適しないと考え、そういった人付き合いの人生経験をモーモーに押し付け続け、優秀な単位を取得するために先生に贈り物をして、さらに多くの栄誉を獲得するために絶えず様々なサークルに出入りしました。このような矛盾の中、モーモーは苦しみを感じ、一方で自分の考えが間違っていないと感じ、もう一方ではまた自分の考えとは逆のことをしなければならないとも感じていました。モーモーは人生について非常に混乱し、自分が何をすべきなのかわからず、この状況から抜け出そうとし、時には万事都合が良くなればいいのにと考えましたが、このようにすると地獄に落ちてしまうのではないかと恐れ、モーモーは地獄には行きたくありませんでした。モーモーは跡形もなく消えてしまいたいと思い、永遠に輪廻転生したくありませんでした。大学のある日、モーモーの友人のシャオタオが、おごそかにモーモーに、知っていますか？ファールンゴンは素晴らしいです。天安門広場の焼身自殺事件は嘘です、と言いました。さらに、ある先生の家に行って、先生が詳しく話すのを聞きましょうと、モーモーを招待しました。モーモーは衝撃を受け、シャオタオの口からこんな話を聞けるなんてと思いましたが、考えてみると、シャオタオがこのように言うからには、必ず理由があるはずだと思いました。そして、幼い頃壁に、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいという言葉をいつも見ることができ、ファールンゴンが何なのかモーモーには分かりませんでしたが、真善人は素晴らしいと言って何が悪いのでしょうか。モーモーはシャオタオと一緒に先生の家に行きました。行った後になって分かったのですが、なんとモーモーを教えたことのある王先生でした。モーモーは少しほっとし、モーモーはずっと先生を恐れていましたが、王先生はいい人で、他の先生とは異なり、モーモーは王先生が好きになりました。先生の詳細な回答のもとで、モーモーは以前人々が恐れていたファールンゴンは、なんと一種の修練であり、ファールンダーファーを修練する人は皆命を大切にし、自殺をするはずがないことを理解しました。モーモーはまた人が人である理由を理解し、跡形もなく消える以外にその他の方法で輪廻転生から抜け出せることが分かりました。モーモーは嬉しくなり、以前自分が研修してきたことが認められ、貴族意識を持ちました。本を一度読んでみなさいと先生は提案しました。そこでモーモーもその日から修練の道のりを歩み始めました。シャオインは偽りの天安門焼身自殺の動画を見て恐れ、それからファールンゴンを修練する同級生から疎遠になりました。偶然にある日、王先生の家に行きました。先生は全く威張らず、ファールンゴンが迫害されている真相についてシャオインに話し、共産党はこんなにも多くの天に背く悪事を働いており、驚くべきことでした。こんなにも邪悪な党がどうして父兄に誇りと見られるのでしょうか。優秀な生徒の基準になり得るのでしょうか。心の中の正義感により、シャオインは中教がしたことを嫌悪し、また入党するために少年先鋒隊の指導員に取り入る自分の周りにいるすべての同級生に価値がないと感じました。シャオインは多くの人が自分と同じで無知な状況で強制的に入隊、入団させられたと思いました。 何の誓いをしたのかわからないし、毒された誓いが効くのかもわからず、本当に哀れでした。参拝した後、シャオインは先生の家から出た後、心の中がはるかに綺麗で、よりリラックスしたように感じました。その後にシャオインは、入党申請書を書くのにいつも何回もミスをしたのは、すべてが皆安排されていたのだと思い出し、その後すぐに修練を始めました。シャオティエンはクールな男の子です。かつてある先生は、大学に行ったら学部の教授と良好な関係を築き、班長を勝ち取らなければならず、このようにすることにより奨学金を取得する可能性が高まり、個人的な利益を得るとき、それを勝ち取らなければならず、機転を利かせろ、などとシャオティエンを教育しました。内心では時々このような行為を軽蔑することがありましたが、生活の中でいつもこのような経験で物事を行うことを信条としていました。王先生が話す真相を聞いて初めて、シャオティエンは人は自分の良心のために生きるべきであることに気づき、愚かに後天的な観念の中で自分を見失ってはならないことに気づきました。先生はさらにシャオティエンに修練に関する多くの本当の話をし、ファールンゴンは真善忍に基づいて人に神性を修練させ、生命の境地を向上させますと言いました。このような話を聞いたとき、シャオティエンは突然心が明るくなり、修練への思いが湧きました。最初、シャオティエンは修練の内観がはっきりわからず、数珠をいくつか買ってきてかければ仏を信じることができると思い、さらにこうしたことを後世に伝えたいと思いました。その後、ファールンゴンの書籍を読み、修練は形式ではなく、大切なのは心を収めることだと気づきました。シャオティエンはとても穏やかで、どこでも物事を行うとき、人のことを考え、顔にはいつも笑みを浮かべ、誰でもみんなシャオティエンと話したがりました。ヤンズーは家に残された出稼ぎ労働者の子供でした。引きこもりで頑固なヤンズーはいつも自分自身を励ますために霊感的な番組に頼りましたが、霊感的な番組を見れば見るほど妙理に深入りし、個人の損得にばかりこだわりました。しかし、幼い頃から神を信じる家庭で育ったので、すべてを信じ、真相を聞いて理解した後、すぐに両手で合掌し、宗教組織を脱退しました。その時ヤンズーは自分が黒く砕けたものから出たように感じ、即座に心身ともにリラックスして幸せに感じました。その後にヤンズーは率先してダーファー書籍を読み、マイズーと一緒に連行し、多くの善良な同宗と出会い、かつてないほどの信頼と安全を感じました。ゆっくりと修練した後、ヤンズーは師父が天保林で説かれた、自分のものならなくなることはないし、自分のものでなければ無理に争っても得られませんを学びました。自分が行うべきことに責任を持ってしっかり行えばよく、卒業と仕事を見つけることに対しても戸惑いや不安を感じませんでした。以前、私たちはただの同級生でしたが、修練後、私たちはさらに温かい友情を感じました。私たちは毎朝教室に集まって連行し、夜は法を学び、座禅し、体がさらに健康になっただけでなく、成績もさらに良くなりました。自分自身を強調せず、どこでも他の人に謙虚なので、クラスの雰囲気も促進されました。卒業するとき、私たちの周りにいる半数以上の同級生は、皆ファールンゴンは素晴らしいことを理解していました。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィ日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。